星野富弘さんの星の中に今ずっと浮かび上がった詩があるんですが、アリに向かって呼びかけてる詩があるんです。もう正確にも言えないんですが、多分ですね、アリたちをその石ころが岩に見えるか、その草が木に見えるか、この私は何に見えるかというような、そういう歌だったと思うんですが、まああんまりうんうんっていう感じで見てたんですが、今この受難週を迎える時にですね、改めてわあすごい詩だなっていうことを痛感してるんです。これが本当の謙遜ということなんだと。アリの目から見たときに、私は何に映ってるだろう、そういう問いかけというのは、仮にですね、わかんないよ、お化けだよって言われても、あ、そうかいって笑って答えられる、そのゆとりをも感じさせるんです。私が何に見えるかっていう、何を言われても受け入れられるゆとりを持った自分がそこにいるというふうに思うんですね。今日からまさに受難週でありまして、次の日曜日は彼のイースターというふうになるわけですが、普通受難週というと主の苦しみを忍んで喜び事は避けて、で自分の罪を深く悔い改めてというふうな、それはしかもともすれば道徳的な反省の時というふうに収まりがちなんですが、私は一番大事なことは、あの富弘さんのあの詩にあったように謙遜になる、謙遜になるっていうことは、自分の姿に気づきながらそれをしっかり受け止めることができるということではないかというふうに思っています。で、今日のテキストはマタイによる福音書の21章1節からで、エルサレム入場の場面です。ここでお読みになって分かりましたように、群衆は転ばに乗って入ってこられた一見みすぼらしいイエスを王として迎えている。8節を見ると、大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々が木の枝を切って道に敷いたと書いてあります。この木の枝というのは、ヨハネによる福音書の12章12節以下を見ますと、シュロの枝と書いてあります。それで今日をシュロの主日というふうに呼ぶようになったんですね。群衆がシュロの枝をこのイエスの通るところに敷いて、そして迎えた。しかし王として迎えたのは勝利の王としてではなくて、転ばに乗って入場されるっていう、これは平和の主、平和の王という意味を持っています。五節に、シオンの娘に告げよう、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、身を覆うロバの子、転ばに乗ってとこう書いてあるんですが、これは旧約のゼカリア書の9章9節からの引用ですね。この姿が、この平和の王としての入場、シオンの娘というのはエルサレムの市民、あるいは今度はそれがもう少しこう縮められると、エルサレムに象徴される神の民というふうに考えていいと思うんですが、そし てみよう、お前の王がお前のところにおいでになる。それはロバに乗ってというね。普通は凱旋の王は立派な目立つ馬に乗って、そして鎧兜で、そして大勢の部下の戦利品と捕虜を従えて入場してくる。これが勝利の王の入場です。しかしイエスの王としての入場はなんとみすぼらしい。ちょっとロバに行っていい、ロバに乗るっていうだけで皆さんすぐドン・キホーテを想像されると思うんですが、乗っかっている人の姿っていうのはちょっとはっきり言って滑稽ですね。ドン・キホーテっていうのが滑稽な人を象徴しているように、ある意味で滑稽な姿でイエスが入場されている。ここでちょっと脱線ですけども、マタイによる福音書はイエスの乗られたロバが2頭いるというふうに書いてるんですね。私たちはもうずっとイメージとして1頭のロバ、しかも小ロバ、小さいロバに乗ってっていうふうに思ってたんですが、7節をご覧いただくと、ロバと小ロバを引いてきてとはっきり2頭書いてるんですね。あれ、じゃあどっちに乗ったんだろう。2頭に両方にまたがって乗るなんてロワーンって言ってないですね。ちょっと不思議な感じがいたします。この2頭というふうに描かれているのはマタイの福音書だけなんですが、これがマタイらしさを表しているんです。マタイによる福音書っていうのはもう最初から一章からそうなんですが、旧約の言葉がそのままにイエスにおいて実現したっていうことを立証しようという姿勢で一貫してるんですね。ここでマタイは本当に言うとこのゼカリア書を読み違いしたんです。ゼカリア書の方をご覧いただいても2頭あるという感じではないんです。ここにもあの柔和な方で、これほぼゼカリア書通りなんですが、ロバに乗り身を追うロバの子、コロバに乗って、ロバのことを説明した言葉、しかし新約訳もその前の口語訳もちょっとすなわちとかですね、なんかそういうあの補う言葉を加えてありますから、それを同じ一頭というふうに分かるんですが、もともとの聖書にはすなわちなんていう言葉入ってないですから、マタイは律儀にですね二頭、ゼカリア書に書いてある通りのことが実現したんだからっていうわけで、そして伝えられた伝承では一頭なんだけど本当は聖書にこう書いてあったというんで、で二頭を律儀に引用したというふうに、考えられるんですね。どっちに乗ったかなんていう詮索は必要なくてですね、そのマタイの意図をよく組んでおけば、これも天国行ってマタイさんに聞かなきゃわからないんですけども、彼の勘違いだというふうに考えていたわけですね。ともかくその平和の王としての入場なのですが、それを群衆は本当に王を迎えるタイプで大歓迎した。ダビデの子にホサーナ、このホサーナっていうのはホサーナっていうのは詩篇の118編の25節から言ってるんですが、主よ今お救いくださいという意味なんです。ホサーナホサーナっていうね、あの王を迎える時にもこれもお救いくださいという表現はあのまさに謙遜を表している言葉ですね。そして服従を表している言葉だから、王を迎える時にホサナホサナというふうに叫ぶわけですね。ところが大歓迎した群衆が5日後には今度はイエスの裁判において十字架につけようって叫ぶ、つまり表現するんです。 私もそういうのを聞いたことあるし、ひょっとすると私もそれをやってきたかもしれないんですが、こういうこの表現するような信仰じゃいけませんのね、群衆のこういう無責任なわーっと迎えたかと思ったら、また振り回されて、今度はコロッと変わってですね、ああ、またこれが意識だ、自信がつけなくてこうさ、どこに自分があるんですか。で、そういう信仰ではいけないんですよっていう種類の説教がなされてきたと思うんですが、私は改めてこれを読み直してみると、そういう受け止め方は不十分なんだ、あるいは傲慢な受け止め方なんだというふうにつくづく思います。この群衆は私の姿だというふうに聞き取らなければならない。調子のいい時は神様、神様、神様のおかげですってこう思うけれども、何かあったらすぐ忘れてしまう。場合によっては神も仏もあるかっていう思いになる。もっと極端に言えば、神社なんてことを悔いたりしまったなっていうふうに思ったり、心の動きとしては、私たちの誰もがこの群衆に対して批判できるような、そういう存在ではないのだということをしっかり受け止めなければならないですね。このマタイによる福音書は、エルサレム入場のすぐ後に宮清めの話が続くんです。これとこの入場とは一貫しているというふうに言われるんですが、それはそのイエスが暴力を振るわれたその後で、子供たちがこのさっきの群衆と同じ呼びかけをした、ダビデの子にホサナっていうふうに言ったのを聞いて、最初は律法学者たちが怒ったっていうね、そういう話が、そしてその前にイエスが、まあ、はっきり言ったら暴力行為をした。現代的に言うならば、ここで私はもし大好きなら、切れたイエス、イエス様も切れたっていう、そういうことですね。神のこともあろう方が切れるっていうことがあっていいのかっていうふうに思うかもしれませんが、それも本当は人間についての認識の甘さだと思うんです。だから今切れるっていうと、すぐ中学生たちが問題になってしまうのですが、その切れるっていうことについて、大人たちが軽々しい評論するのをイエス様がお聞きになったら、とても苦々しい思いをするんじゃないか。大人になったらあたかも切れることはないかのような調子でですね、今の子たちは我慢ができないとか、家庭のしつけが良くないとか、でそういうふうに簡単に評論してしまう。しかし私は、人間は切れるものなんですということをしっかりみんなで受け止めたでおかなきゃならないし、全く人間となられたイエスも、この神殿に入られた時には切れざるを得ない状態、弟子たちは全くの無理解、群衆はさんまさんって迎えた。この時のイエスの心境はどうだったでしょうか。その後に裁判が必ず決まって十字架つけられる。そこでみんなが狂ったように大歓迎しても、おぎりの笑顔でしか答えられなかったんじゃないかというふうですね。ましてや凱旋将軍のようにこう手を振ってですね、いやーっていうふうにはお入りになれなかっただろう。もっと根本的なことは、イエスがエルサレムに入ってこられたということ。これは私たちが 純に考えるんです。単なる一つの都市ではないんです。エルサレムというのはユダヤ教の人々にとっては神の都なんです。神の民がそこで選ばれ、それで神の民が世界に向かって神の祝福を取り継ぎ、そして世界の民が神を賛美して集う、そういう神の都であるはずなんです。ルカによる福音書を見るとちょっと様子が違うのは、イエスが入場される前にそのエルサレムを見て泣かれたっていうふうに書いてある。エルサレムに代表される神の民が全くその使命に対して真反対のことをしちゃってる。独りよがりになって傲慢になって、違法人がどうとか、そして道徳的なレベルで軽く裁いて、しかも自分たちは神の祝福を取り継いでいるつもりでいる、とも悔い改めようとしない、そのエルサレムの姿、それは神の民、あるいはユダヤ教徒の特に祭司、律法学者、そういう指導者たち、あるいは熱心で私たちこそユダヤ教を支えていると思っているファリサイ派の人々が一番大事な謙遜ということを忘れない、自分たちが許されたものだということを忘れて簡単に人を裁いているっていうね、その使命を全く忘れている姿に対してイエスは最善を尽くされたにもかかわらずちっとも悔い改めようとしない、気づかない、その姿に泣かれた。ルカはそういう表現ですね。しかしマタイはこの後にいわゆる神殿の宮表現、暴力行為をし、さすがにイエスは切れざるを得なかったというね、そういう状態だった。人間は切れることがあるよ、その切れることを責めているようでは人間が本当には分かっていないっていうことではない。イエス様ですら切れた、私たちはイエス様によって救われたっていうふうに言うのですけれども、イエスが私の姿を見てどんな思いをしてらっしゃるか、なんか何でもかんでもニコニコしてね、受け止めて太っ腹で、いいよいいよっていうふうにしてらっしゃるのか、あるいは時としては厳しい顔でお前困ったやつだなっていうふうにご覧になってらっしゃるのか。特に受難衆はこのイエス様が切れるほどに圧迫されていた。何に圧迫されていたか、人の罪、特に召されているもの、つまり信者の罪に圧迫されていた。ここで私たちは信じていない人たちのことをね、そういう不信っていう、そういうことを取り上げていてはとんでもないことで、信じますと告白した私たちがもう一度根源的に問われているっていうことをしっかり意識しなければ、受難衆は単なる行事でに近すぎないだろう、あるいはイエス・キリストの十字架のその恵みというのは私たちには代わって死んでくださったんですよ、ありがたいですねっていうことだけには、しかしこの私が祝福の源として派遣されるためにはイエスがお先真っ暗なままで死に向かわざるを得なかった、その時の人間としてのイエスのことを私たちは深く想像してみる必要がある、ね、そうすればあのゲッセマネの十字架におかかりになる前の晩にこの杯を私から取り去ってくださいと祈らざるを得なかったイエスの苦悩というの 私が死んで何になるんだろうということを考えなかったら人間じゃない。だからイエスはこの状態で自分が死んでいいのか、あるいはとってもじゃないけども死にきれるものではない、だからこの辛さを取り去ってくださいと祈らざるを得なかった。しかしイエスは私の思いのままではなく御心のままにとされたのは、人の思いではなくて救いの完成は神ご自身にあるという信じていたからです。私が死ぬ、全く無益に死ぬ、まさに犬死にをするという、そのことにおいて神が救いを実現されるのならそれでいいのだっていう、そういう思いに駆られたのではないかと。ゼカリア書が引用されてるんですが、そこに柔和な方でということはですね、ある聖書学者によると、このマタイだけがこの柔和という言葉をよく使う、他の福音書であまり見られないというふうに言ってですね、あのマタイの五章の五節に柔和なものは幸いだ、彼らは血を受け継ぐって書いてある、世界はそうとする、そこに柔和なものは幸いですね。あるいは有名なあの全て重荷で苦しんでいるも私のもとに来なさい、私を休ませてあげようっていう、その言葉の後に私は柔和なものでというふうに書いてあるんですね。だから私の首輝を私に学びなさい、そうすると安らぎを得られるというふうに言っている。そこでの柔和という言葉で、ここの柔和、この柔和というのは柔らかいこととかですね、そういうふうにあの心の柔軟なこととか、そういうふうに取られるんですが、ある聖書学者によるとですね、この旧約から伝わってきたこの柔和という言葉には痛めつけられて惨めだという意味を持っている。それで私は三条の説教の柔和なものは幸いだっていうことの意味、もう一つはっていうふうに思ったんです。つまりあの三条の説教のあの幸いであるっていうのは全部逆説だというふうに思うんです。普通は柔和っていうとね、人を褒めるときに使うじゃないですか、いつもあの人の怒った顔見たことないね、いつも柔和でニコニコしててっていうふうに思う。しかしそうではない、イエスの言われた柔和っていうのはですね、イザヤ書53章のあの苦難のしもべと同じです。ほぐり場に引かれている羊のように黙々と、そして何にも反抗できない、で打ちのめされる、バカにされるっていうね、その姿が柔和ということの言葉のニュアンスにある。だから私は柔和でっておっしゃった時には、私はその惨めさと痛さに合うものなんです、そういうことを食らうものだよ、だからそういう柔和さのゆえに痛さや惨めさを負ってるものよ、幸いなんだよお前は、私がお前たちと一緒にいるから、そしてきっとこの地球を相続できるよっていうふうにおっしゃってるというふうに思うんですね。柔和な姿が実は受難衆のイエスの姿そのものだったのだというふうにも言えると思うんですね。そのゆえに私たちは傲慢にならないように、あるいはそのイエスの苦悩の深さの片鱗でも今週は預かりたいなというふうに思うんですね。しかしいずれにしてもこうしてイエス様は私たちのために大事なことを解決してくださったんです。第17章の詩の中にです、 ですね、こういう言葉があります。キリストが解決しておいてくれたのです。ただ彼の中へ入ればいい。彼に連れられて行けばいい。何かをしなきゃならないじゃないんです。もう解決済みです。あなたの問題の全ては解決済みです。あとはありがとうございます、お従いしますと答える、それだけなのではないでしょうか。お祈りしましょう。聖なるお父様、私たちはイエス・キリストが私たちの身代わりとなってくださった、その家に私たちがあなたに受け入れられたと教えられ、またそう信じてまいりました。そしてそれは今も変わらぬ大切な真理でございますけれども、まさに主にのみ十字架を負わせたままで、自分がいつも知らん顔でいる、そういう軽々しい信仰になりがちであったことを本当に恥ずかしくお詫びをいたします。人間として私たちが経験するどんな苦しみよりももっと深い孤独で悲しくて、そして切ない惨めな姿のどん底に陥れられたイエスが私たちを受け入れてくださるから、私たちのもう小さな何をしたかしなかったかはあなたの前に引き消されてしまいます。ただ主イエス様にお従いします。そしてまたこの週も本当にあなたの前にへり下って歩み続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈